ではメッセージ。ダビデの祈り。泊まり彦牧師、よろしくお願いいたします。
皆様おはようございます。外は天気がぐずついており少し寒い、中ですけれども、このように、日曜日の礼拝を、共に守ることができますから嬉しく思います。久しぶりの方もそれから、毎週来られている方々もおられます。今日神様の御言葉また礼拝を通して、神様の祝福を心からお祈りしています。では最初に短くお祈りをして今日の御言葉を分かち合ってまいります。愛する天のお父様、神様の皆をあがめます。今日は良き日です。愛する一人一人とともに神様を礼拝することができますから嬉しく思います。オンラインでの礼拝に参加している方々もおられることです。どうか礼拝とオンラインいずれであったとしても神様の恵みが豊かに注がれることを確信しております。感謝しております。これから御言葉を取り継ぎますがどうか聖なる神様の助けによって御言葉を語ることができるようにどうぞ神様が導いてください。私たち神の御言葉に心開かれ思いが開かれて神様の御言葉にまた従うものとさせてください。世界の礼拝の上にも届いてください。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アメン。先週先々週とですね、日曜日の礼拝は韓国からのサメリの、メンバーと一緒に、スクリーンを通してオンラインを通しての、合同の礼拝と、なりました。ですからお一人お一人きっと恵まれたことだと思います。先ほど歌ったフレーズの恵みという曲も韓国の兄弟姉妹が歌われてそして私たちもそれをまた歌えることはとても大きな恵みと、なりました。さて私は、ダビデの、お話を、日曜日の朝は、続けてしていることになります。ダビデは幼くして、まあ、少年の頃ですね預言者サムエルから油を注がれた人物です。それは将来イスラエルの国の王様になるってそのことがですね予言されたことですね。で羊を飼っていた少年でしたけれども将来はイスラエルの国の王となるとそのように言われたわけです。でもですね不思議なことにですねすぐ王にはなれなかったんですね。皆さんも今聖書を読みながらあるいは、メッセージを聞きながらですねこのダビデが王様になると油注がれたにもかかわらずその王様になるまでには訓練の時が必要だったようなんです。でその期間をですね今私たちは聖書を通して読んでいるわけです。でダビデが王になる前にはですねサウルという王様がいたんです。体格が立派で身目麗しく、こうサウルはこう頭がですねこの頭の部分が他の人たちよりも抜きん出ていた背が高かったと聖書は書いてあります。ですからとても、こう戦士としても、また王としても、とても期待された方がサウル王でした。でもですねこのサウル王にこうとてもこう近寄ってくる近づいてくる一人の少年それは、ダビデでしたね。ダビデは、人々から歌われたんですね。サウルは千を打ちダビデは万を打つと言ったんです。 ですからその二人の比較ですね、二人とも立派な兵士戦士ですけれども、でもサウル王様は千ですよ、千人打ち倒しますよ、でもダビデは万ですよ、1万人ですよというですね、そういう歌が、街中で、歌われていたことです。ですからサウル王は人間的にですね、自分の後からやってくる、この、ダビデの足跡を聞きながらですね、でもダビデはこの王様に召し抱えられて王宮で王様に仕えていく人でもあったんですね。でも町の人たちは、このイスラエルの人たちはですね、このダビデのことをとても気に入り、そして、ダビデのことを、とても好感を持って、ダビデに期待してたわけですね。そんなダビデにイスラエルの王サウルはですね、サウル王は妬み嫉妬し、そしてこのダビデの命をですね奪おうと考える、そういう中で、今日の聖書がこう私たちに語りかけてくるんです。で、少し復習しながら考えるとですね、何年も何年もサウル王にダビデは翻弄されていた、ね、そういう、ことが言います。それから、ダビデは王宮でサウル王様の妬みを買った、こう嫉妬された、そして王に仕えている身でありながらも、時にはサウルの槍を受けてですね、こう身をかわすようなこともあったと、そのように聖書は語っています。それから王様から命を狙われるのでですね、ダビデは逃げることになるんですね。逃亡者ですね、そして追っ手がやってくるんですね。そういう中でダビデはですね、このペリシテの人たちが、ペリシテとイスラエルたち敵対する中なんですけれども、ペリシテの町に逃れていってですね、他国ですね、そこに逃れていって、そしてなんとそこでですね、精神異常者のようにですね、気概のように振る舞ってしまうという、そういうことも起こったんですね。そしてダビデは洞窟から洞窟へと逃げていくという、そういうことがですね、聖書の中で展開していくわけです。で、そういう中でもうダビデにとってはとても追い詰められるような生活で、そして洞窟で暮らす、そして家で休むことができない、そういう、こう状況だったんですね。そういう中で今日のこの出来事が起こってくるわけです。さて、神様はですね、不思議なもので、私たちが想像できない、思いもしないことをですね、時たま用意してくださることがあるんです。それでダビデとその仲間たちはですね、この洞窟に、エンゲディっていう地域にですね、逃れていくんです。エンゲディは私も行ったことありますけれども、死海の西岸にこの岩や、それから草木、そして泉、それが広がっているところなんですね。で、イスラエルには2つの荒野がありますけれども、死の荒野と、それから逃れの荒野と言われるところがあるんです。死の荒野は、そこはもう砂漠地帯で、入っていくともう命がないと言われるようなところですね。で、もう一つの荒野は逃れの荒野って言われていて、隠れていくところですね。で、ダビデがこのダビデについてくる、このダビデを慕って、近づいてくる人たちがですね、なんと日に日に増えていったんですね。そして今日読んでいるこの24章あたりでは、600人の人たちがですね、このダビデについてやってきたんです。一人で洞窟で生活するのも大変ですよね。食事とか水とか眠る場所とかですね、考えてみてもですね、もう大変ですけれども、でもこのダビデを慕ってですね、400人600人の人たちがですね、このダビデと一緒に生活をする、そういうことがあったと 聖書の中に書かれているわけですね。そして洞窟から洞窟へと逃れていくこのダビデに従って600人の人たちがですね、一緒に行動をしているわけです。ダビデは王様に背くことはできなかったんです。それは王様は神様から油注がれた人であったからですね。油注がれるということは、これはイスラエルの人たち、聖書の中ではとても大事なことですね。旧約聖書の中では油注がれる人たちは3人いたんです。それは祭司、神様のこの、宮でお使いをする祭司ですね。それから預言者です。神の言葉を伝える人、預言者といっても、ね、先のことを伝えるということだけではないんですね。もちろん先のことも伝えます、紹介しますけれども、この聖書の中の預言者というのは、預かるという言葉、銀行に預金をしますよね、預け、お金を預ける、その預けるという言葉がを使うんですね。預言者って神の言葉を預かる人、それが預言者なんですね。そしてもう一人は王様です。この3組の人たちが神様から油を注がれた人々だと言われて、イスラエルの国ではとても大事にしていたんですね。でこのサウル王様は、ダビデも今日の聖書の中で言ってますけれども、神に油を注がれた方と言ってるんですね。ダビデもそうです。ダビデも預言者サムエルからですね、少年ダビデは油を注がれてこれからの王になるって預言された言葉を受けた人物でもあるんですね。ですからダビデにしてみれば、自分も油を注がれたんだから、自分も将来王になるんだから、このサウル王様がこの悪いことをして、そして私を追っかけてくるならば、やっつけてもいいじゃないかって、普通そう思っても良いと思うんですけれども、でも今日の聖書の中でも書かれていますけれども、ダビデはサウル王様に対して、神が油注がれた方と言って、この大事に考えて、そのサウル王様に敵対することはなかったんですね。ですからある意味ではダビデはですね、サウル王様からやられっぱなしっていう状況なんです。逃げて逃げてって、そういう状況なんですね。いや反撃したらいいじゃないって思うことがあるんですけれども、でもダビデはサウル王様に反撃をする敵となる、そういうことは考えなかったんですね。でもサウル王様はダビデを私の敵だって、私の王位を狙ってるやつだって、生かしておくにはいけない、生かしておけないと、そのように考えていたわけです。でそういう状況の中で洞窟から洞窟へと逃げていくダビデでしたけれども、絶好のチャンスが訪れたんですね。それはダビデたちが洞窟に隠れているところに、なんとサウル王様が単身で一人で入ってきたんです。でダビデは家来はどうしたかというと、外で待ってるんですね。でしかも家来の兵、サウルの兵士は人数はどうかというと3000人なんです。えりすぐられたその敵足のですね、そういう兵士たちがですね、3000人集められて、このダビデを捕らえるために召集されたんです。その3000人の兵士たちと一緒にこのサウル王様は、先陣を切ってダビデを探しているわけですね。そしてダビデたちが隠れているこの洞窟にですね、入ってきたんです。外から入ってきますから、サウル王様は中はよく見えなかったと思うんですね。でも中からはサウル王様が入ってくるのはよく見えたと思います。家来を連れてこないでですね、一緒にしないで連れないで一人で入ってきた、それは何のためかと、用を足すためだったんですね。ですからこれはどうしようもないですね。私たちの生理的な人間の姿ですから、 そして用を足すためにコラーナに入ってきたんですね。そうすると兵士は言ったんです。王様、王様というダビデ、ダビデ、ダビデ、チャンスですよ、絶好のチャンスですよ、やっちまえって、そういう大声は出せなかったと思います。洞窟の中ですからね、サウロに聞こえると思うので、大声は出すことができなかったですけれども、でもあるいはどういうかどの方向かわからないんですけど、チャンスですよ、絶好のチャンスですよ、反撃のチャンスですよと言ってですね、今命を奪ったらもうあなたは王様になることができますよって、そのようにですね、ダビデをそそのかすダビデにこの助言していくわけですね。こんなにもダビデのことを思っている兵士がいるってことはとても嬉しいことですね。ダビデにとってはとても感謝な、勧め助言であったと思います。でもですね、ダビデはそのサウル王様の命を奪うことができなかったんです。でも命は奪わなかったんですけれども、この上着の裾のこの切れ端っこをですね、ナイフでしょうか、それで切って、そして切るだけにしたんですね。ということが今日の聖書の箇所に、書かれて、いるわけです。で、王様が用を足してサウル王様に出ていくんですけど、出て行って王様がさらにダビデを探しにこう出向いていくんですけれども、その後ですね、洞窟からダビデが出て、そして王様に、サウル王様に述べるんです。我が主君王よって、そして我が父よって、そのようにですね、ダビデは声をかけていきます。そしてサウルが振り返ると、ダビデは顔を地に伏せて礼をしてサウルに言った。ダビデがあなたに危害を加えようとしているなどという噂になぜ耳を貸さられるのですか。今日主が洞窟であなたを私の手に渡されたのをあなたはご自身の目でご覧になりました。ダビデはですね、神様がこのチャンスを私にくださったと、そのように言ったんです。その時、あなたを殺せという者もいましたが、あなたをかばって私の主人に手をかけることはしない、主が油を注がれた方だと言い聞かせました。我が父よ、よくご覧ください。あなたの上着の端が私の手にあります。私は上着の端を切り取りながらもあなたを殺すことはしませんでした。ご覧ください、私の手には悪事も反逆もありません。あなたに対して罪を犯しませんでした。それにもかかわらずあなたは私の命を奪おうと追い回されるのです。主があなたと私の間を裁き、私のために主があなたに報復されますように、私は手を下しません。私は死んだ犬のようなものです。一匹の蝉のようなものです。あなたは一体そのような私を追跡されるのですか。主が裁き手となって私とあなたの間を裁き、私の訴えを弁護し、あなたの手から私を救ってくださいますようにと、ダビデはですね、サウル王様にそのように訴えていきます。読んでいてですね、本当に心が迫る思いがしますね。我が父よってサウルを呼んだんですね。我が主君、我が王よって呼んだんです。ですからダビデにはもう何のあなたに対する敵対する心もないし、あなたは私の父であり、私の主君であり、私の王ですと、そのようにですね、ダビデは、サウル王に言ったんですね。その声を聞いて、その告白を聞いて、ダビデは我に返って、そしてあなたこそ 私の後を継ぐ王となるって認めていくんですね。それが17節以降にですね、記されています。ぜひ読んでくださいね。で、そういう中でですね、私は今日2つのことを皆さんにお伝えしたいんですけど、一つはダビデが一体何を見てるのかって、毎日の生活の中でですね、ダビデが一体何を見てるのか。二つ目は神様に委ねるっていうことは一体それが大切なんだけど、でもまた大変なことでもある、難しいことでもあるって、そのことをですね、私は二つのことをお伝えしたいと考えています。さて、ダビデはこう逃げて逃げて逃げてっていう、そういう逃亡生活を送ってましたね。サウル王様の追っ手に対してこう反逆するというよりも逃げて逃げて逃げる一方でした。クリスチャンはやられっぱなしではないって私思うんです。もしそれを認めるならば、それは無責任だと私は思います。ダビデはどうでしたか。逃げたんですけれども、でもダビデは全力で逃げたんですよ。中途半端に逃げたんじゃないです。本当に全力で力を尽くしてサウル王様から逃げていったんですね。しかもこの逃亡期間を通して利用して力をつけていったんです。兵士たちを教育し、兵士たちに力を与えて、この将来王様になった時、この600人の人たちがですね、どれほど大きな力となったか、それを聖書は私たちに語っています。ですから逃げるダビデですけれども、でも全力で逃げる、いい加減に逃げない、しっかり逃げていく、その間にまた力をつけていくっていう、そういうことがですね、ダビデが取った姿ですね。だからやられっぱなしでもういいやって諦めるような、そういうダビデの姿ではない。ダビデは全力で逃げ、そして力を尽くして逃げ、そして力や工夫を出しこなして、この兵士たちを、仲間たちを育てていったということはですね、考えられることですね。そしてダビデ自身もこれらの困難を通して、人間的にもその内的な力をつけていったということが言える、わけです。そしてダビデはですね、悪に報いるっていうことはしなかったんですね。ですからサウロ様が憎んで敵対してダビデの命を取ろうとするんですけども、それに対して何かダビデの方がこう敵対心を持って、悪いことをして、サウロに対抗するという、そういうことはですね、取らなかったんです。で、彼はですね、このサウロ様の裾の一端を切っただけですけれども、それでも心が痛かったって、後悔したって聖書に書いてあるんですね。王様、油注がれた我が主君にその洋服の切れ端をですね、切ってしまった。それはある意味で脅かす、そういう気持ちも出てくると思いますね。で、ダビデはそういう自分の姿がですね、こう本当にこう悪かったなって、思ったようです。で、ダビデの心に何を彼は見つめていたのかということになりますね。ダビデはサウル王様を見るんですけれども、そのサウル王様を見るのは人間的に見ることももちろんありますけれども、でもサウル王様が神様から油注がれた人だって、神様を通してこのサウル王様を見る、あるいはサウル王様を見ながらその背後におられる神様を見るというか、そういう見方をですね、 ダビデはしていることになります。ですからダビデがサウル王様を見ているのは敵として見ているのではなくて、神様に油注がれたサウル王様としてサウル王様を見ていた。でもダビデがサウル王様の行いを称賛しているわけではないですね。それどころかダビデはサウルを神の所有、神のものであるという、そのことをですね、見ていた、考えていたということになるわけです。ですからダビデはサウル王様を神様の視点を通して、神様のこのフィルターを通してサウル王様を見ていたということになります。サウルはまだ神様のものであって、私のものではない、私は後の王様ですよ、サウルの後継ぎですよと言っても、でもまだサウル王は神様のものだ、神様の所有だ、神様の油注がれた方だって、そのことをですね、ダビデはこうしっかりと心に、そのことを認めていたわけです。ですから神様のものですから、神様の所有ですから、そのサウル王様が大きく変えられていく、神様の御用に立っていく、そのこともですね、考えることですね。よく工事中の看板を見ると Under Construction というふうに書いてありますけど、それは工事中というこの、意味ですね。人間は神様にあっては私たちはいつも工事中なんです。さらに良くなるものとして、さらに神様に似るものとして私たちは創造されているわけですね。ですから神の所有で神のものであるというその理解をダビデがしていくときに、このダビデがサウル王様が神にこう整えられていく、その可能性もこう心に留めながらですね、サウル王様に仕えていたということができます。ですから私たちもこの人を見るとき、物を見るときに、その背後に神がおられる、あるいは神のフィルターを通してこの人を見る、その生き物を見るということは、私たちにとってとても大事な日々の姿と言えます。教会に桜が咲きましたね。ロータリーの方に世界地図のある近くに花が咲いたんです。もう散ったかもしれない、その桜の花はですね、上を向いて咲くんじゃないんですよ。桜は下を向いて桜の花咲くんですね。どうしてですか？何のために下を向いてますか？小学校のですね、ある女の子がですね、作文に書いたんです。どうして桜の花は下を向いてるのって。それは神様がその上にお座りになられるからって、そういう文章を書いて、作文を書いたんですね。私はそれを見てとてもこう感動しましたね。その桜を見てもそこに神様が働く、神様がそこに座っておられる、座られるっていう、その感性ですね、それは素晴らしいことだと思います。ですから桜の花にしても、いろんな生きているものにしても、私たち人間にしても、その私たちが神を見ながら、神を意識しながら生活をするということはとても大事なことです。ダビデはまさにそのように、そのダビデは神を見ながら日々歩んでいったということになるわけです。さて2つ目、主に委ねることの大切さとその難しさですけれども、チャンスが巡ってきたらですね、私たちは飛びつきたいと思います。あ、チャンスやってきた、よし、これをゲットするぞって、そういう思いでですね、チャンスを私たちは喜んで飛びついてしまいますね。ですけれども、ダビデは今日の聖書の箇所を読むとですね、チャンスがやってきたにもかかわらず、そして仲間たちがさあ今ですよって、チャンスですよって って言ったんですけれども、でもダビデは自分の手でサウルに仕返しをするのではなくて神様に委ねますっていう、そういうこの態度を取ったんですね。それが15節16節の中にですね書かれています。イスラエルの王は誰を追って出てこられたのでしょう、あなたは誰を追跡されるのですか、死んだ犬ですか、一匹ののみではありませんが、主が裁き手となって私とあなたの間を裁いて、私の訴えを弁護し、あなたの手から私を救ってくださいますようにという、この16節は祈りなんですね。どうか神様、あなたは私とサウル王様の裁き手となってください、私が裁くんではありませんよ、神様が裁いてくださる、そのことを私はお委ねしますよと、そういう祈りがですねそこに、記されて、います。ですから私の力で解決しようって、思ったりすることもあると思いますけれども、ダビデはチャンスがやってきたときに、でも自分の手でっていうことではなくて、油注がれたこのサウロを神様に委ねます、そして私とサウロの中を正しく裁いてくださいと神に委ねたんですね。ですからこう神様に委ねる、私も全力を尽くします、また努力します、最善を尽くします、でも最後は神様に委ねます。イエス様がゲッセマネの園で祈った祈りはそうですね、このカップをこの苦い杯を私から取り除いてくださいって、それ私の願いです、でもあなたの御心が行われるように、でも神様の最終的な決定が行われますようにと祈ったんですね。で、私たちはこのダビデがこの委ねることの大切さを学んできたんですね。逃げる中で、逃亡する中で神様に委ねるって、そのことの大切さをですねダビデは体験しているわけです。でもですね、委ねることの難しさがこの25章に書かれてるんですよ。今日は読んでないんですけど、そこにナバルとアビガエルという夫婦が出てくるんですね。そして、このナバルがお祝いをするんですけれども、そのお祝いの席にこのダビデがですね使いをよこして、私たちはあなたといい関係にあってあなたの祝福を祈っていますし、また私たちの仲間と本当にいい関係の中で過ごしていきますね、で私が使わした者たちにですね少し食料とか水をですね与えてもらえませんかって、そういうお願いをしていくんです。しかもその、お願いしていく中でですね、このダビデはですね、あなたに平和を、あなたの家族に平和を、そしてあなたのすべてに神の平和をって、もう丁寧に丁寧に挨拶していくんですね。でもそれをですねナバルという人は断るんですね。逃亡者のダビデが一体何を言うかって、お世話になったにもかかわらずそういう返答をしてしまうんですね。そうするとですねダビデはですねとても逆上したんです、怒ったんです。そしてこの自分たちの仲間600人を連れてですね、彼を倒しに、彼をこう撃つために出発するんですね。サウロに対しては主に委ねるということを学んでいたにもかかわらず、その次の章ではですね、でも興奮してしまって、頭に来てしまって自分を抑えることができなくて、兵士を募って彼を殺害する、そういうことを命じていくことになるんですね。だから本当に人間ってダビデから教えられることは、本当にこの委ねるって、神様に委ねることは大切なことなんだ、そしてそれを教えられて学んでいくんですけど、それを実行するってことはまた 難しいことだなって私は25章を読んでですね、そのようにまあ思うわけです。ですから私たちそういう中でですね、このダビデの心を鎮めることができたのは、そのナバルの奥さんのアビガイルという方がですね、本当にダビデに心から謝ったんですね。主人のその言ったことしてることお許しくださいって、そういうふうにですね、本当に心からこう謝っていくんです。その言葉にダビデはハッとなって、そして落ち着いて、自分で手を下さないことになったんですね。ですから人間の言葉っていうのはやはり私たち真心からこう語っていく、お伝えしていく、そのことはとても大事ですし、そして、ダビデの真心にサウル王様も心を揺さぶられたんですね。そしてあなたこそ次の王になる方だって今日の最後の箇所では言われたことですね。ですから私たち人間の言葉って不完全ですけれども、でも相手を本当にこう落ち着かせていく、相手の考えを新たに変えていく、そういう大切な私たちの言葉でもあるんです。それを神様から私たちに委ねられていることでもあるんですね。ですから私たちはですね、この神様に委ねるっていうことはとても素晴らしいことで大切なことをよくわかるんですけれども、それと同時に聖書はそのことを実行していくことの難しさもまた合わせて書いているんです。私に伝えているわけです。でも神様の私たちに対する思いというのは、私たちが神様に委ねることですよ。そして難しいかもしれないけれども、でも委ねるものと整えられて変えられていくようにって神様の御心はそこにあるんですね。さあ今日3つのことを3つにまとめてみますけれども、1つは私たちはサウルのようにですね、憐れみが与えられているってことですね。完全な人は1人もいないんです。正しい人は1人もいないんです。でも神様はこんな私たちにもサウルと同じようにですね、憐れみを持って私たちを導いておられる。2つ目、私たちはダビデのように憐れみを与えることのできるものであると。憐れみを受けるだけではなくて憐れみを与える、憐れみをね、別の言葉で言うと愛という言葉に置き換えてもいいと思うんですね。愛を受けることのできる私たちであると同時に、愛を分かち合う、与えることのできる私たちだっていうことも今日の聖書から教えられます。3つ目、私たちはダビデのように主が裁き人となってください、すべての関係において神様がそこに介入してくださいと、解決を導いてくださいと祈ることができるということになりますね。さあ新しい週間、今日の御言葉を心に留めながらですね、歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、今日御言葉をいただいて、私たちがダビデからサウロからまたその登場する一人一人からさまざまなことを教えられてまいりました。私たちはあのダビデの祈りのように本当に神様に真心から祈り、また神様が私たちに働いてくださることを、そのことを心から祈っています。また御言葉を読んでいると、私たちが本当に教えられ整えられ力が与えられることですから、どうか御言葉によって日々養われる私たちとしてください。新しい週間も神様豊かに私たちを神様のまた御用のために用いさせてください。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。